それでは聖書をお読みします。今日与えられている聖書は御言葉はマルコの福音書2章1節から12節です。新約聖書マルコの福音書2章1節から12節です。新約聖書の67ページになります。お読みしますのでどうぞお聞きください。2章1節から。数日たってイエスが再びカペナウムに来られると家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まったため戸口のところまで隙間もないほどになった。イエスはこの人たちに御言葉を話しておられた。すると人々が一人の中部の人を身元に連れてきた。彼は4人の人に担がれていた。彼らは群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がし穴を開けて中部の人が寝ている寝床を吊り下ろした。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、子よ、あなたの罪は許されたと言われた。ところが律法学者が何人かそこに座っていて、心の中であれこれと考えた。この人はなぜこのようなことを言うのか。神を冒涜している。神お一人のほかに誰が罪を許すことができるだろうか。彼らが心の内でこのようにあれこれと考えているのをイエスはすぐにご自分の霊で見抜いて言われた。なぜあなた方は心の中でそんなことを考えているのか。中部の人にあなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。しかし人の子が地上で罪を許す権利を持っていることをあなた方が知るために。そう言って中部の人に言われた。あなたに言う、起きなさい、寝床を担いで家に帰りなさい。すると彼は立ち上がり、すぐに寝床を担ぎ皆の前を出て行った。それで皆は驚き、こんなことは未だかつて見たことがないと言って神を崇めた。以上です。それではここから、この御言葉から、あなたの罪は許されたと題して矢島先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ心から感謝いたします。過ぎし一週間の旅路にも主が共にいて導いてくださったことを感謝申し上げます。暑さが厳しくなっている中で、どうぞお一人お一人の体調をお守りくださいますようにお願いいたします。今日もこの時も病や試練、苦しみの中にある方々がおられます。どうぞ主のお慰めと癒しがありますようにお祈りいたします。救いのご計画を進めてくださっていて、世界を約束通りに新しくしてくださる主が、お一人お一人の心に触れ今愛を注いでくださいますように、あなたの御守りと癒しがあって、私たちが主の御胸に沿って生かされ導かれていきますようお願いをいたします。4月5月6月とこの新年度の日々を振り返っても、多くの恵みがございます。先週は浮き浅い姉妹を忍ぶ会が開かれ、姉妹のご愛と信仰、また多くの思い出の言葉が分かち合われ、主の恵みを覚える豊かな時となり感謝いたします。どうぞ主が語っておられることを私たちが心に留めながら歩めますようにお導きください。週の初めにあたって必要な御言葉をあなたご自身がお語りくださって、この週の歩みにとって大切な糧をどうぞお与えくださいますようにお願いをいたします。世界を見渡せば本当に悲しくなること、心を痛むことも多々ある中、日本で世界の諸教会で持たれている主の日の礼拝をどうぞ憐れんで導いてくださって、 等しい祝福がありますようにお願いをいたします。待ち望んで主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。3月の9日以降、マルコの福音書が断続的にですね、開かれておりまして、一章が何回かに分かれて読まれてまいりました。ヨハネからバプテスマを受けて、私の愛する子と父なる神の声を聞かれたイエス様、時が満ち神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと語られて宣教を始められたイエス様、父なる神からの権威を持って教え、汚れた霊を追い出されたイエス様、そして常に父なる神との交わりの中にとどまって、常に祈りを大切にし、そして父なる神に使わされてガリラヤの全域をめぐって福音を述べ伝え、悪霊を追い出されたイエス様、そのような姿を見て、また神様の言葉に聞いてまいりました。前回は3週間前になりますけれども、一章の最後からサラートという病に侵された人が、お心一つで私を清くすることがおできになりますと叫んだのを聞いて、その人を深く憐れんで、私の心だ、清くなれと語られ、そしてその言葉が立ちどころに現実のものとなって、その人が清くなった、そのような出来事を見てまいりました。イエス様をただ奇跡を行う人というふうにしか見ないで、十字架で罪をあがなう救い主であるという正しい理解ができなくなるのを避けるため、イエス様はこの清くなったという出来事が起きても誰にも話さないようにと伝え、ただその人が社会に復帰できるように自分を祭司にだけは見せて捧げ物をするようにと伝えられました。しかしその人は黙っておられず、イエス様のことをこう至るところで話したわけですね。イエス様に対しての本当の意味での信仰的理解がないまま、奇跡の技を通して噂が広がってしまう。そうするとイエス様は表立って町に入ることもできないで、寂しいところに退かれたと記事にありますけれども、そうせざるを得ないようなことになってしまった。人々はそれでも集まってきて、イエス様は隠れることができなかった。もともとイエス様が最初に願ったような形ではありません。でも神の国の福音は伝わり、神様の働きが前進していったのでありました。そして今朝開かれた2章でありますけれども、一節に数日経ってとあります。ガリラヤの全域をめぐっておられたイエス様は、再びカペナウムという地に来られました。家におられるとあります。どこの家かとは書いてません。ペテロの家ではなかったのかという、そういう推測もありますが、具体的には分かりません。そこでの出来事です。多くの人が集まって、隙間がないくらいの状況、その中でイエス様は、御言葉を語っておられました。一人の中部の人という人が出てまいります。中部という言葉、もともとの語源には片方が緩むという意味があるのですが、体の炎症や損傷の影響で起こった体の一部分の麻痺の状態です。この新改訳2017の脚注にも、体が麻痺した人と記されています。彼本人は不自由であって、動けなかったわけであります。 しかし4人の人が出てまいりますけれども、屋根を剥がして穴を開けて、この中部の人が寝ている寝床を吊り下ろしたと4節に出てまいります。ちょっと想像するとびっくりするような場面です。こう屋根が開いて人が吊り下ろされてくる。こう人々はですね、うわーとかキャーとか驚いたのではないか、そう想像します。とてもセンセーショナルな場面で、まあ、よくキャンプなどがあると、なんか聖書の場面をみんなで寸劇をグループで演じてみましょうというようなことがある時がありますけど、そういう時もこういうこの出来事が取り上げられることもあるのではないかと思うような、とてもこう印象の強い場面であります。この時代の家は石造り、屋根は藁を混ぜた泥で作られた平らなものだったそうです。屋根が平坦、そして通常ですね、そこで休んだり静まったりする場所としても使用されたそうです。そこに登るためには外の階段、外階段があるのが普通で、まあ、屋根をこうやって剥がすのは、まあ、難しいことではなかった、まあ、いわば、まあ、簡単であったようであります。この4人の人たちがとても熱心にイエス様のもとにこの中部の人を連れてきたのでした。この出来事、直前のですね、一章の最後の、先ほども触れましたが、サラートに侵された人との行動と比べると興味深いです。サラートに侵された人はですね、本人がやってきてひざまずいて、お心一つで私を清くすることがおできになりますと熱心にこのイエス様にこう語っていったのでした。この中部の人はどうだったのでしょうか。気持ちは強く熱烈なものがあったのでしょうか。この人の信仰はどうだったのでしょうか。書いてはいないので分かりません。気落ちしていたのかもしれない、もちろん強く願っていたかもしれない。そもそもこういう形で人々の目に見える場所に出ること自体にこうためらいや抵抗があったかもしれない。そのことはどういう思いで中部の人がいたのかは分かりません。しかしこの4人、彼らが熱心でありました。彼らにひたむきで積極的な信仰がありました。何かすごくですね、力強く生き生きとしたものを感じます。この出来事を見ますと、私たちが神様と出会う、救われる、そのことに至るまでにいろんな方とのつながりがあってのことということを思わされます。皆様もそうではないかということを思います。私の先輩で中高時代ですね、教会学校に行くようになって、そしてまだ信仰を持ってなかったけれども、いつもですね、友達で、クリスチャンの友達で、家の前まで日曜日のために迎えに来てくれる友達がいた。でその私の先輩は毎週行きたかったわけではないけれども、でも毎週のようにその友達が迎えに来る。だから教会に行かざるを得ないというか、行くことが続いて、結果、救いに導かれた、そういう先輩がいます。その人が私の母教会で出会って、私をこの大学の聖書研究会に紹介してくれたので、いわば恩人なのでありますが、その人は熱心に毎週迎えに来てくれた友達がいて救われました。また別の先輩でクリスチャンホームに育った方は、大学生で実家を離れて一人暮らしをするときに、クリスチャンではありましたが、これで自由になれる、教会に行くのはやめようというふうに思っていたそうです。ところが、そうは言っても教会に行くようにと親御さんに言われて行った教会で顔を出して、そこにいた年配の、長老さん的なその信徒さんがとても気にかけてくれて、その先輩がですね、礼拝を休むと その翌日ぐらいにもう手紙が来たそうです。どうしたって言ってですね、でもう気にかけてどうしたっていうふうに会うたびにも言って、で会うたびにですね、あなたのことが心配だっていうふうにいつも言われたそうです。気にかけてくれて、声をかけてくれて、結果その方は信仰から教会から離れることはなく、やがて献身、伝道者への道へと導かれていきました。そんなことがあった方もおられます。誰かの信仰、熱心さによってイエス様との出会いがもたらされる、その姿をここにも見ることができます。さてイエス様はこの出来事があってどうされたでしょうか。5節、イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、こよあなたの罪は許されたと言われたと。こよとあります。これは愛情を込めた表現です。ここにはイエス様の愛情があります。あなたの罪は許されたという言葉、これはもうこの瞬間に罪が許されたというニュアンスの言葉です。非常に権威のある言葉です。ところがこれをよく思わない人たちがいました。律法学者たちです。律法、この神の言葉には精通していたので有能でしょうし、鋭い洞察力を持っていたことでしょう。この罪が許されるということは、また許されて神に受け入れられるということは、キリスト教であっても他の宗教であっても、どの宗教でも普遍的な根本的な問いです。罪が許されること、神に受け入れられること、そのことへの恐れも渇望も、もう人間本来に備わったものであります。イスラエルの民にとってももちろんそうでありました。そして罪が許せる権威があったのはもちろん神お一人。それなのに罪の許しを宣言するこの人は一体何者なのか。これは許しがたい神への冒涜行為ではないか、そう思ったのでした。でもそういう思いとか、そういう戸惑いは書いてはありませんが、そこにいた人々、律法学者だけではなかったかもしれません。こんなことを言うなんてと戸惑った方もいたかもしれません。イエス様は律法学者たちの心の中をご自分の霊で見抜かれたと8節にあります。そして質問をするという形で答えているのです。なぜあなた方は心の中でそんなことを考えているのか。中部の人に、あなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいのかと問いました。律法学者がどう答えたかが記されていません。もし言葉で言うだけならば、あなたの罪を許されたという方が、実際に許された様はどんな様だったのかということを証明することができないので、その方が楽、起きて寝床を畳んで歩けという方が、実際に寝床を畳んで歩かなかったらそれは間違い、詐欺だということになりますから、言うだけだったら罪を許されたというか楽かもしれません。癒しを行うなら、そうならなかったら非難されたことでしょう。イエス様は十節で言われます。しかし人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るためにと語られました。人の子、これイエス様のことですけれども、イエス様がですね、特にご自身が持っている権威とか、ご自身が持っている使命ですね、受難をし、そして十字架にかかってよみがえってやがて来られる、そういう使命を持ったお方、その方と結びつけられると、人の子という表現がされます。 ご自身をこの福音書の中でも人の子と何度も表現されておられます。イエス様は地上で罪を許す権威、これを父なる神様から託されていました。このことが一番本質的で重要なことでありました。罪、それは神と人とのこの関係が断ち切られている状態のこと、霊的に死んでいる状態です。神様の心に沿わない悪いことをする、それは目に見えることとしてはそうなんですが、根本的には聖書の創世記に立ち返って、自分が神のごとくになる、神と共に生きる、神にこの信頼をして神との関係の中で生きるということを拒んで、自分が神となって生きる、神に自分を渡さない、そういう状態であることが根本、罪の根本です。それは霊的に死んでいる状態、そこから回復するということが一番重要なわけであります。イエス様は人の子が地上で罪を許す権威を持っている、そのことを表すために起きなさいと、寝床を担いで家に帰りなさいというふうにおっしゃったのでした。担いでとか畳んでとか、これ取り上げてという訳もあるんですが、とにかくその寝床を持って帰りなさいと語られたのです。ユダヤの思想で罪と病気っていうのは密接な関係がありました。罪、病気そのものだからそれが悪いとかいうことではありませんが、肉体的に回復するということが霊的な回復の象徴というふうになっていました。イエス様はマタイの福音書の中でこうおっしゃいます。目の見えない者たちが足の不自由な者たちが歩き、目の見えない者たちが見え、足の不自由な者たちが歩き、タラートに侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられています。この福音が伝えられているその象徴として、このようなことが起こっているということを語られました。このことは罪の問題が、罪がある問題が病気とまるで因果関係にある、因果応報、そういうふうになっているということではないです。むしろ病気である状態が神の栄光が表されるためにというふうにイエス様がおっしゃっている場面もあります。でもイエス様が神の国の福音を語られ、病が癒されるということと罪が許されるということ、この両方が起こるということが神の国の到来、イエス様が来られたメシアの救い主の時代の到来というのを示すものであったのでした。一章からずっと語っておられたイエス様が宣言をされた神の国が到来している、ここにも来ているということがこの出来事でも表されているのです。罪を許すということがどうなったかということは目には見えないけれども、癒すということをすることで中部の人が歩けるようになったということで、人の子は地上で罪を許す権威を持っているということが分かったのでした。これは罪許された人が歩けるようになった、十二節であるようにすぐに寝床をかずぎ皆の前を出ていったとあるのは、新しい命に生きる力が与えられたということが示されているのです。新しい命に生きることができるようになった。聖書には救われることで、罪許されることで新しい命に生かされて変えられていった、そのような人物の証に満ちています。イエス様のお弟子さんたちもそうでした。使徒パウロもそうでした。皆に嫌われ不正に税を取り立てていたザーカイ、 この人がイエス様に出会って、その行いをガラッと変えて、その不正をしたことの償いをした、そのように変えられた記事もあります。この癒された中部の人がこの歩いたのを見て、人々は驚いて、こんなことは未だかつて見たことがないと言って、神を崇めたとあります。そうです、新しい時代の到来なのです。だからこんなことは見たことがないと人々は驚いたのでした。今日のこの出来事、テキストの中で教えられていきたいと思います。イエス様が来よと愛情を持って語られました。私たちもその来よという語りかけの中にいるということを覚えたいと思うのです。そして罪が許されるということが神様との関係において一番大切なことで、それによって、まあ、義と認められるという言葉で表現がされますけれども、正しいものとされる、そして新しい命に生き始められる、そして成長していく、そのことをまた改めて覚えたいと思います。イエス様の命が私たちのうちに宿っている、躍動している、それは鮮明に感じられることもあることでありますが、そんなに鮮明に感じずにささやかに気づかされていくことも多くあります。私はあの振り返りということをよく大切にして行っておりますが、つい先日も毎日のこうデボーションであったり、振り返り、どんなことがあったかという振り返りノートを見返して、最近3ヶ月というのを見て、こう印象深かったことをマーカーしていきました。そのことで気づいたことがあります。たくさんのことを忘れている。神様がくださった恵み、ここには神様の命の現れがあった、神様の恵みがあった、それらをああ忘れている、こんなこともあった、あんなこともあった。自分が気づかなくても神様が宿っておられ、生かしてくださっている、そのことが現実としてあるのです。罪の許しの中を生きる、特にあの若い時思っていたことでありますが、何か霊的にといいますか、信仰においてもやもやっとしていて、何かすっきりしない、神様が遠くに感じられる、そういう時に、あ、間違ってた、悔い改めなきゃいけない罪があったということで、悔い改めてそのもやもやが晴れていく、そんなことがよくあったなということを思い返すのですが、一方で信仰を持って歩む中で何度も悔い改めを繰り返すのは何のためなのか、なんで何度も悔い改めをしなければいけないのかという問いを聞くこともあります。信じて歩んでいる者が悔い改めをするということは、別に何度も何度もイエス様を十字架にかけ直すということではありません。一度許されてイエス様を心に迎え入れて新しい永遠の命に生かされている、私のイエス様の十字架によって私の過去、現在、未来の罪がすべてあの十字架によって許されている、そのことに立ち返って確認をするために私たちは悔い改めるのです。そしてまた許しの恵みを新たにされて私たちは進んでいくのであります。もしイエス様を信じようかなというふうにこう思って学んでいる方、そしていろんなことをこう思い巡らしている方がいるならば、このイエス様のあなたの罪は許されたという言葉をぜひ受け取っていただきたいと思います。この罪の許しを確信し、神の子として生かされている、その喜びと希望のうちに歩ませていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、お言葉をありがとうございます。イエス様だけが 語ることのできる、宣言することのできる、あなたの罪は許された、この言葉を感謝します。この許しの中にあることを感謝いたします。そしてその許されたものに与えられる新しい命、あなたの力に、あなたの恵みに生かされていくことができるように、その力が今もこの時もこの週も望んでくださっていることを覚えながら歩むことができるようにお助けください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
では応答の賛美の前にしばし静まる時を持ちたいと思います。今日与えられた御言葉で心に残る言葉、または語られたメッセージで心に残るフレーズなど思い起こしてみましょう。またその言葉に対して自分の心はどう反応しているのかについても耳を傾けてみたいと思います。神様の御言葉への応答として賛美を捧げます。賛美歌306番、汚れ果てた身にです。差し支えのない方はどうぞお立ちください。
Thank you.